オ日経5時から正論ネクスト。
8月26日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
台風が近づいてるみたいですね。
なんか大きいんでしょ、結構
今回。
規模的に。
そうですね、なんか予想よりも若干、まあ、東京からとか首都圏ベースで見れば若干それてるという感じです。
西からでも入ってそのまま上がってくる系の進路ですもんね、
はい、明日の夜に公演の予定があったんですけど、
はい、
昨日、先週の段階では開催するかどうかまだ未定っていう感じでしたが、
うん、
今日一応東京でやることになって、まあ、その公演自体はやるっていうことなんですけど、
あ、そうですね、
はい、ただ新幹線なんかの予測、は予定はもしかすると28、29あたりには計画運休するかもみたいなこともあるみたいで、
先日のね新幹線も休んじゃいましたもん ね、 全部ね。
でもあの時は結構賛否両論あったみたいで、
ま
あ、結果的には何もなくてよかったねなんでしょうけど、影響がすごかったんじゃねっていう、すごかったんじゃないのっていうことをね書いてる、まあ、記事もあったりとかして。
でも無理やりやって何か事故があった時にやっぱり怖いですしね、だから前もって休みますって言ってくれた方が他の手段考えられるっていう面でいいかなと思うんですけど ね、
ね、
どうなんでしょう。
まあ何かしてれば何か文句言う人がいるという感じですね。
はい、確かに、はい、
まあ、そんな感じですが、まあ、まだまだなんかどうも9月も10月もまだ暑いという感じで、
ちょっと空気感変わった感じがしますけどね、うん、朝とか ね、
ちょっとね、はい、
ね、夕方とか。
僕昨日某メーカーのなんかファミリーセールみたいなのあるじゃないですか、なんかカードとか
洋服
の、はい、あれ行ってたんですけど、まあまあ人がいたんですけど、うん、どうも聞いてると真夏の服があんまりこうここに出てこないらしいですね。まだ真夏
セールにってこと、
セールさんファミリーセールよりもだからまだ粘り強く売れるんじゃねえかと思ってると。
なんかこのまあアパレルの人に話聞いたら、うん、夏が2回って言ってましたもん。季節がだから今まで四季じゃないですか、うんうん、4つじゃないですか、うん、それがだから春夏秋冬っていう、うん、だからそれだけ夏の服が売れるというか、
ね、
長い期間着られるようになったってことですよね、う
ん、だからこの季節でほとんどがバーゲンをしたりとか、なんかもう冬物とか秋冬物に入れ替えるようなアパレルメーカー売り場も今やまだ 夏メインで扱ってるらしいですね。
うーん、
世の中変わっていくもんだね。
本当そうですよね。ね、糸のメーカーに私取材したんですよこの前。ニッチでしょ。
ニッチだね。
でそしたらやっぱりアパレルメーカーも売れるかわからない、本当ギリギリまで発注してこなくなったって言ってました、ね、だから本当だったらもうどんどん秋冬物とか発注が入ってくるはずが全然入ってこないみたいな、
うんうん、
ね、
世の中は変わりますが、僕はそんなに変わってませんが、皆さんは変わってますかね。
どうなんでしょう。まあエアコン使う時間とかは長くなりましたけどね。
長くなりました ね、 もね、もう夜ね切って寝てたのが、うん、切って寝てて朝起きたらもう悲惨ですよね。
もうね切ることがなくなりました私。ずっとつけてる。
じゃあ今もつけっぱなし。
ね、出かけて何時間か出かけるときは切って扇風機だけ回してます。
回してる、
はい、だから何らかしらついてますよ。
そうですか、
はい、
もう入れた入りタイマーみたいなやつを
タイマーなんか使わない、
使わない、
ずっと入れてる。
エコですよ、エコ。
つけてるのもエコらしい。
そうですか。
起動するのにパワーかかりますから。
かかるから、なるほどね、うん、僕と一緒だ。元気よく喋るのにパワーがいるのと一緒だ。
今日元気でしたよ。今日元気でした、はい、ということで元気な吉崎さんとともに情報満載でお送りしてまいります、はい、この番組はココザスの提供でお送りします。ラジオ日経では5時から正論ネクストお送りしています。この時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。まずは最初のニュースです。大阪梅田の再開発が大詰めを迎えています。旧貨物ヤードで9月9日グラングリーン大阪が開業予定です。梅北エリアを核に大阪経済関西企業は飛躍を遂げるのでしょうか。
大阪駅を背に、西、北側方面を見ると、うん、今ビルがいっぱい建っていて、向かって右側は、ビルやホテルやがいっぱいあり、はい、左側は工事が着々と進んでいると。もともとのですね、大阪梅田駅 これはですね、あの JR 貨物の駅だった、
うん、
で、僕も関西出身ということで、あちらに行くと、あの辺りに行くとですね、なんかコンテナがいっぱい置いてあってですね、この街のど真ん中にコンテナすごいなと思っていた、その場所がですね、再開発になりですね、向かって右側、すでにもう街開きが行われ、これ2013年に街開きが行われたエリアが、グランフロント大阪、
はい、名前は聞いたことあります、はい、
ホテルがね入ってたり、うん、あのインターコンチネンタルホテルがあったりとかするとこですが、そちらは、オフィスビル商業施設ホテルがメインというようなエリア、うん、で向かって左側今工事中のエリアが、グラングリーン大阪、
はい、
ということで、まあグランフロント側が通称梅北一期、
うん、
左側のグラングリーン側が梅北二期ということで、
今だからお伝えしたのは梅北二期、
ね、はい、ということですね、はい、ここがですね、9月6日にですね、まあ、あの一部まだ工事のエリアはあるんだけれども、先行して街開きがされると、
はい、
いうところですね。
この記事に写真が出てるんですけど、うん、すごいこのぐなんて芝生はい、ちゃんと引いてあって、そこで子供がなんかシャボン玉してて、 その後ろにすごい綺麗なビル群っていうか、これ大阪って、私なんかこうはてなはてなついちゃいます。
これはですね、うん、なんと全体この埋め切った2基分エリアは 9.1 ヘクタールですから9万1000平米、
はい、
でちなみに1基分グランフロント大阪は約7ヘクタール、うん、7万平米、
は
いはい、でこの2基分のですね埋め切った2基エリア、グラングリーン大阪のエリアは9.1 平米のう、ヘクタールのうちですね 4.5 ヘクタールだから4万5000平米分が公園です。
うん、贅沢な作りになってますよね。
で、各主要大都市の、世界中の大都市の直結型の公園として、だからブリッジが何かで渡っていけるっていう意味ですけど、
はい、
公園としては世界最大。
へー、
これ経済合理性を考えたらアホかいと。
もっと、ね、たくさん稼げるやつ立てた方がいいんじゃないのっ て,
っていう人もいるだと思います、
はい、
まあ、絶対いたんでしょう、まあ、でも結果的にですね、このエリアは公園として、だから、北街区、南街区でセンター街区っていうか真ん中エリアの約全体のうちの半分がですね公園というですね、思い切りましたねというような作り、ゾーン展開になっている。
それで人が集められるっていう何かあるんですかね。
やっぱこれだけあるとインパクトがあるよね。今うちも言ったように、もうインパクトありありの公園で、はい、駅の目の前ですから。
そう、私の知ってる大阪ではない。
で、北の街区のが先行的に工事がもう、まあ、ほとんどもう完成しつつあって、分譲マンション棟、オフィス棟、商業施設棟みたいな感じ、まあ、入り組んで、商業とオフィスを入り組んだ感じですけど、になっているというのが北のエリア。そして南のエリアが、まあ、こちらの方が線路に近い側ですけれども、まあ、こちらにもですね、分譲マンション棟と、オフィス棟、商業棟という感じになっていると。で、この、すでに、販売された北側のですね、北街区の分譲マンションは、最上階の一番、でっかい部屋、広い部屋が、関西というか西日本で一番高かった25億円の部屋だった。速攻で売れたらしいですけど。
で、
当時ですね、全体的に、まあ、上の方の階は大体もう7、8億円以上の物件ばっか、部屋ばっかりで、
はい、
すんげえ強気の値付けだねと言われたらしいですが、今ではめちゃくちゃ安かったんじゃないのと、値付け失敗じゃないのぐらい安かったみたいで。
それぐらい価格が動いてるってことですよね、はい、
ちょっと聞いた話ですけれども、ある部屋の方持ってる方が、問い合わせが来るみたいですね。いくらいくらで売り出しで買われたという聞きましたと。もしかするとよかったら 1.5 倍ぐらいで買わせていただけませんかみたいな感じで来るみたいですよ。これ噂話なんで実際のところわからないですけど、
ぐらい高か
った。で、今度は南街区は、駅からもっと近いですので、その近いエリアに、分譲マンションが建って、そこはですねまだ発表されてませんが、まあ、47階建てで約600室ぐらいのマンションというのだけは発表されているんですが、価格まだ未発表。おそらくですね、当然ながら北街区よりも高い値段がつきですね。
す
ごい値段がついて、でもそれも大抽選会が行われるんじゃないかというふうに言われています。
どうですか、これによって大阪経済、関西企業、 飛躍するんですか。
比較的ですね、この北エリアは、阪急梅田駅と JR 梅田駅の、エリアまでが、北側の中心地だったんですけど、まあ、北エリアの、もともと、この広大な空き地だった北ヤードエリアですね、グランドフロントとグラングリーンエリアが再開発され、そしてこの線路を挟んで逆側、向かい側には、JP タワーですね、切ってですね、
ありますよね、
東京にもあります、あれと同じ、
大阪名古屋にもあってね、
あ、はい、大阪名古屋福岡、あ、ごめんなさい、東京名古屋福岡だったんだよね、
そうですそうです、
はい、大阪が今度できるということで、これ7月31日にもうすでにオープンしてますので、うん、もうこのエリア、僕先週行きましたけど車渋滞すごいんで工事中ってこともあってまだ動線がきれいに引かれてないんだろうね。
なるほどね、はい、まあ、その辺はこれからですよね、は
い、もうものすごい活況どころではないぐらい活況で、さらにですね、ここに地下のホームができて、もともと関空とかに行く JR の特急は新大阪まで行かないといけなかったんですね、
はい、
今ここの、梅北エリアの地下に大阪駅の地下ホーム、梅北地下ホームっていうのを作って、そこで止めるようになって、はい、そこから関空に直接行けるようになった。お、
利便性高まって、
はい、和歌山方面に行く特急もそこから出るようになったということで、まあ、北エリアがもう暑いの、暑い北エリアが暑いっていうレベルじゃなくて、熱々熱エリアっていうような状況ということで、賃料とかもすごい上がってるみたいですね。
でもこういう風に写真見たりとか記事読んだりするとちょっと行きたくなってきます、久しぶりに、
ね、ここでこの超一等地で、ね、仰向けで寝転がってみたいね。
いいですね、いいですか、やって
やっていいですよ、
いいですか、ありがとうございます。
ぜひ写真載せてくださいなんかで、
はい、わかりました、はい、ということで2本目のニュースいきましょう、はい、住宅生産団体連合会は23日、2024年度2回目の経営者の住宅景況感調査の結果を発表しました、2024年度第一四半期の受注実績、これは4、6月期になりますね、はい、総受注個数がマイナス10ポイント、とこれは変化なし、で総受注金額はプラス35ポイントということで、個数についてはマイナス、12期連続のマイナスなんですけれども、金額については4期連続のプラスということですね。
そうなんですね、まあ、ここでも何度か、はい、他のデータを用いて、新設住宅着工個数の、注文住宅や戸建て住宅の減少の話をお伝えしてきてます、6月末分のデータまでが発表されてますけれども、6月末のデータまでで31ヶ月連続でマイナスと、
はい、
でこのペースでいくとですね、どうも64年ぶりぐらい、つまり1960年ぐらいの数字が出そうということで、
バブル前？
いや、バブル前どころか
随分前だ、
まだ誰も生まれてなくないですか、ここにいる人たち、
まあ、
1960年ですから昭和35年ですよね。
そうですよね、
はい、の水準ぐらいということで、初めだからそれ以来だから60何年4年ぶりぐらいに20万個切るかもみたいな数字になっているというような状況です。個数だけね。だけど一方で、なので、まあ、この景況、この調査で見てもですね、個数は12期連続、12期っていうことはですね、これ四半期に一遍しか出ないから、だから四半期って3年ぐらいってことか。
そういうことですね。
あ、丸3年間調子悪いですよって、個数についてはってことだけど、一方で金額については4期連続ですから、だから約1年間か、はい、プラスになっているというところですね。つまり今、まあ、何度か取り上げましたね、個数すごく下がってるけど平均単価の高い、坪単価の高い物件はすごく売れているというところで、まあ、高額の注文住宅は売れているけど、まあ、個数そのものは少なくなっているというような状態が続いているというところで、まあ、この先の状況を見てもですね、まあ、似たような状況が続いていきそうだというところです、もう一つ注目は低層賃貸住宅で、まあ、いわゆるアパートっぽいイメージかな、ハウスメーカーさんとよく作ってるような、については受注個数がマイナス14ポイントで、前回よりかは少し改善している、受注金額はプラス 3.6 ポイントか、36ポイントかで、 金額は4期連続プラスだけど個数はちょっと、下がった、うん、4期ぶりに下がったということになっていて、はい、まあ注文賃貸住宅の着工数については、まあこの1年間を見てもですねちょいマイナスかなっていうような推移でしているんだけど、一方で、注文住宅の数字がもうめちゃめちゃ減っていることから見ればですね、まあ、誤差みたいなぐらいの割合になっているということになっています。ここでちょっと注目は、こちらもですね金額は上がっているというところで、やっぱりですね単価上がってんだよね、工事費が
まだまだ、だから資材も高い中ですね、高止まりですよね、
はい、で一時期下がりかけたんだけど、うん、資材価格はまた再び下がりかけた、下がってないね、うん、下がるかなみたいな雰囲気になってきたんだけど、はい、全然そんな雰囲気はなくてまた再び上がりムードになってきてるというところですね。
人件費なんかもいろいろ上がってるから、そこに価格転嫁しちゃうとするとなかなか価格って下がらないですよね。
下がらないってことですね、
物の値段がね、
はい
はい、最後のニュース短くいきましょうか。不動産サービス大手のアメリカジョーンズ・ラングラサールの集計によりますと、2024年1、6月の世界の都市別不動産投資額は日本の首都圏が前年同期に比べ 19% 増の1,110億2,000万ドル、日本円にすると1兆6000億円で世界首位となりました、うん、はい、
これまあ、一番はですね、あ、そうです、ちなみに23年年間で見ればですね、うん、22年よりも結構日本への投資額減ってたんだよね、海外の投資額、うん、だけど、まあ、首都圏だけで見れば、まあ、それなりに、投資があって、はい、という状況だったんだけど、アメリカのね、まあ、いろんなメディアも報じている通りアメリカの不動産の調子が悪いんだよね。
そうですよね、
特にオフィスビルとかが調子が悪いということで、うん、はい、まあ、そこで投資に流れていたお金が引き上げられてこちらに来ているというような状況で、ちょっとね短い時間でなかなか喋りづらいんで、このアメリカの不動産市況の悪さについては改めてどっかで喋り、来週か再来週でも喋りたいなと思ってますが、まあ、そのお金の動き次第によっては日本の不動産市況が、まあ、よりもう一段上がるかもっていうような流れになってきていると。
なるほど、アメリカの、まあ、利下げに入って、うん、どれだけ利下げされたらこのあたりが回復するのかとかね、ちょっと気になることはたくさんありますよね。
ポイントとすれば、まあ、年金基金とか含めて、まあ、いわゆる巨大な機関投資家が扱うような、はい、巨大なお金の塊は、金融資産だけでもなく債券とかだけでもなくです、ね、ある程度オルタナティブ投資でも金を回しときたいっていう思いがあるわけ ね、はい、
そうですね、
その先として不動産っていうのが、まあ、一番大きな塊のアセットとしての塊があるんだけれども、これがですね、まあ、世界のいろんなバランスの中でアメリカが調子の時はアメリカのところバッて流れるし、調子悪くなればそれが散るとか新興国に流れるとかっていうところなんだけど、まあ、その流れが、まあ、この1、6月期24年のは円安だったんで、うん、円安もありこの流れが日本に来ていたというところですが、はい、さてこの先どうなりそうなのかっていうのはまだ分かり、さっきね為替も、ドル、利下げも行われるかもしれないので、はい、まあ、この先はちょっとわからないというような状況ですね。
また改めてじっくり伺っていきたいと思います、はい、ということでここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか。このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日はですね、上場企業の不動産含み益について、うん、伺っていこうと思います。
21日の日本経済新聞で結構大きくですね、
はい、
まあ、いろんな企業が不動産の含み益をありますよと、
うん、
まあ、もちろん、不動産デベロッパーと呼ばれているところもそうですし、まあ、例えばリートでも含み益は言われてますけれども、そういう企業以外ですね、いわゆる事業会社と呼ばれるですね、まあ、例えば電鉄会社とか、例えばインフラ系の企業とか、そういうような企業のが保有している不動産もかなり含み益があるの、あるんではないかとか、ありそうだというですね、うん、あの、記事が出てましたね。
はい、そうですね。過去最高の29兆円ということですよ。
は
い、
ね、うん、全体で見ればですね、不動産の含み益を全部こう足していくとですね、不動産系企業じゃないところが持っている含み益で全体の5割弱を占めるというところですよね。
はい、まあ、いろんな企業がまだまだね、土地たくさん持ってますからね。
不動産系の、じゃない企業で含み益が多い会社として、まあ、まず JR とか、まあ、電鉄系企業ってパッと浮かぶんだよね。
浮かびますね。
はい、まず多そうだ。
そうですね。あと百貨店なんかも多そうだ。
っていう感じですね。まあ、JR 東日本は1兆6232億円と。
はい。
この記事では出ていますし、リテールでは最大手のイオン5231億円出てるね。
イオンもね、
はい、
うん、
あとは含み益が多そうなイメージがあるところでいうと、あそこですか、札幌ビール。
ああ、そうかそうか、
恵比寿ガーデンプレイスのとことか、ね、札幌駅 のビール園、札幌駅、うん、札幌のビール園とか、
札幌とかだって土地価格上がってますから ね、
あと銀座にもなんかあるよね。あの、
あります。
そこの有楽町、銀座というか有楽町側のところにもね、
はい、
あったりとかして、結構札幌ビールというとなんか不動産いっぱい持ってそうなイメージが、
点々と持ってそうだ ね、
はい、街の結構いい場所にね、
ま
あ、みんなこういうところは持っていると。で、まあ、さっき札幌ビールの話でいくと、いろんな、なんか外資に不動産部門を売って、そこで得たお金を、アルコール系っていうかな、あの清涼飲料水とかアルコールに振り向けるって言ってましたけれども、まあ、まずその2013年ぐらい、12年の終わりぐらいからかな、不動産価格がどんどんどんどん上がっていてですね、まあ、きっとこの企業も保有している不動産価格が、母価と比べるとですね、その時価が上がってきてるっていうのは、うん、わかるんですけど、
はい、
今挙げたような企業がもともと持って、恵比寿ガーデンプレイスなんて、もともとあそこで、ね、ビール作ってたわけじゃない
ですか。そうです、そうです
。はい。僕はあんまり記憶はないですけど。で、要は、なんか、2010年以降に買った年でも何でもなくてですね、昔から持ってた。
ずっと持ってた。
そう。JR 東日本も同じですよね。
ずっと持ってた。
なんか新しく買ったイメージあんまりないよね。時々 JR のビールって見かけるけど、もともと持ってたビルもあれば、もちろん駅ビルの価値も変わってきてるし、駅ビルの周辺の開発も進めていったりとかですね。ここでも何回か取り上げたりしてましたが、駅の空き地を開発してですね、駅周辺の空き地を開発して賃貸住宅を作ったりですね、まあ、不動産業いろんなことしてるわけですよね。
はい、
はい、まあ、そういうようなことで、まあ、あの事業会社がお金を結構いろいろ持っていると、あ、不動産の含み益を結構持っているというような状況ですね。
うん、
一方で、このデベロッパーどうなのっていうところで、三井不動産あるいは、三菱地所、
これはたくさん持ってるでしょ。いや、持ってる。やっぱり
三井不動産は、まあ、この記事によれば3兆円以上の含み益、
うん、3兆円か。
まあ、日本橋あたりいっぱい持ってますからね。
そうですよね。丸の内とかもね。
丸の内とかもね、うん、そうですよね。まあ、丸の内三菱地所のイメージですよ。
そうか。もうなんかごちゃごちゃになってます、頭の中。
野村不動産も2667億円ということで、
はい、
株式の時価総額の割合がどれぐらいかっていうのも出てて、三井不動産の、時価総額の約8割分が不動産の含み益ではないかと。つまり、その時瞬間の時価総額割る、あ、違う、含み益割る時価総額で計算すると 80% になると。
はい。
西武ホールディングですね。電車の西武。いっぱい持ってますけど。3371億円が不動産の含み益ですけど、時価総額の割り算すれば 38% と。これはあれじゃないですか。このパターンって、 某村上ファンドが阪神電鉄とかに仕掛けたパターン、
ね、そうですよね。だからやっぱり資産持ってて含みじゃないですか、うん、それだから有効に活用して利益を生み出そうよってなった場合に、うん、やっぱりそこってちょっと違うやり方をした方がいいんじゃないのっていう企業群もありますよね。
アクティビストって言われる方々がそこを突っ込みたくなるとこだよね、は
い、だから株式持ってるやつだって売って有効にちゃんと使ってくださいよっていう動きがどんどん強まってますもんね、
札幌ビールさんなんかね、そうらビールホールディングスなんかそうらしいですけれども、多分おそらくですよ、三井不動産とか8割がそうですから言われてもおかしくないと
そうですよ、ね、
いうような状況で、まあ、西武ホールディングスなんかね、もうすでにいろいろ売却進めるっていうことで、かなりね、プリンスホテルの一部を売ったりとかいろいろしてますからね、赤坂プリンスも売るかもとか言ってましたもんね、球場ガーデンから、
まあそれで入ったお金でそれで次に何どう
作る
何投資するっていうことですよね、
うん、はい、今後はなんか注目点はその、いわゆる物言う株主からの圧力を受けて、まあ、不動産、の、含み益をどうするか、まあ、もっと言うと本業は他にあって不動産事業をしてるところがあって、そこがその事業をどのように扱っていくのか、というところで、先ほどの札幌ビールさんなんかは、買収どういうふうにその不動産事業を買収、売却したりとか、どのようにこれから展開していこうかっていうのを募集すると案を
一般からとか、
一般というか、まあ、あの海国内外の不動産ディベロッパーや、不動産投資家、投資の、あの、方、あのですね、ファンドとか、不動産ファンドとかからの案を求めるということですね。で、東京ガスは逆にこれ賃貸不動産いっぱい持っててですね、これがですね、含み益が4500億円もあると。すごいね。
すごいですよね。
もともと社宅だったところを建て替えたりとかして貸したりしてんだよね、うん。
ガスもやっぱりいろんなところに営業所みたいにあって、
ね、
建物持ってます
ね。
持
ってますね。使ってないところとか、あるいは社宅だったところを一部変えて、賃貸住宅をして、それがめちゃくちゃ含み益出てる。さあ、これどう扱うねんということで、また言われるよというところで、うん、まあ、企業は嬉しいし、まあ、BS を見ればですね、アセットのところがものすごい膨らんできてるんだけれども、で、こうなってくればですね、じーっとしてて、まあ、言うちゃなんですけど、まあ、じーっとしてて儲かってきたわけじゃないですか、これ。
うん、
まあ、じっと一生懸命頑張ったんだろうけど、まあ、言うてもですね、企業努力っていう側面が半分、
はい、
半分は、企業が良くなったっていうのが半分、さてこれをどう扱っていくのっていうところがこれから求められるところで、そのやり方次第では株価は大きく上がるかもしれないし、うん、株価は下がるかもしれない、
そうですよね、
いうところですよね、
うん、
怖い、はらんでますよ、
ね、
っていうところで、ここに上がって、この記事ね、ちょっとね、しっかり見てた方がいいと思うね。これらの少なくとも銘柄を持ってる企業、投資家の方々は、この記事を読んだ方がいいんじゃないかな。21日の記事ね。
はい。
はい、
そうですね。企業の戦略みたいなものが、ここからも、また見えてくるという。うん、
まあ、CRE ビジネス、CRE 戦略どうするかっていうのを一番大事だと言うんだけれども、
はい、
今こそものすごく大事な局面に差し掛かってきたということになると思いますね。
なるほど。はい。ということで、ここまでワクワク人生ココザスタイルのコーナーでした。
はい、
今日は前半で大阪の話をしましたので、結構皆さん大阪の話もね書いてくれていますよ。高見さん、若い頃は年一で大阪に行ってた時期もあったな、また行きたいな、いろいろな遊び目的で笑いっていうね来てますね。
はい、
商業用不動産の話聞きたいですっていうね、
うん、
はい、
改めてまたじゃあしてみましょうね。
そうですね、はい、この辺やっぱりちょっとね、はい、波乱含みだったりもしますのでね、
うん、はい、そうですね、今日の日経新聞でもね、関電不動産が東洋坊の旧本社ビルを買うっていうのも発表されてましたからね、
はい、
動きが派手ですになってきましたよ。
本当そうですね、たっぷりまた後日伺っていきたいと思います、
はい、
この番組はココザスの提供でお送りしました。お相手は
吉崎誠二と
内田まさみでした。それではまた来週お耳にかかります。さようなら。